神様と旅人との愛という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。多くの人々は自分の夫が話しても、まだ自分の妻が話しても、それに耳を傾けない、その過程があります。まだ子供が何を言っても、友達が言っても関心を注がないんです。そうすると話した人がすぐ喜びを失うんです。孤独になります。寂しくなります。これが地獄です。地獄というものは関係が断絶されること意味ことです。会話ができない、そのところが地獄です。天国というものは関心があって、相手が言ってるところに反応することです。皆さん、愛というものは反応ですよ、表現です。だから山びこです。おいとしたら向こうもおい、この山びこのように答えが来るんです。主の愛に皆さん反応すること、これが愛の関係であります。主の借印で感嘆すること、わあ主よ、この花がどうしてこんなにここにつけられてるんでしょうか。お、本当に一つ一つがね、感嘆の的です。神様が言われる言葉、人が言う言葉、それにわーっとすることですよ。皆さんが私が言った時にアメンと言ってるんでしょ。アメンがない、その反応ですよ、反応、ね、愛というものは反応、反応すると天国になります。今日は神様の愛にダビデが反応しました。このダビデが反応したことで神様がまた反応しました。その関係を今日見たいと思います。第一番目はダビデの愛ですね、神様への愛です。ダビデが自分の家に住みました。それで周囲が全部収まり、敵から守られ、安息が来ました。その時神様のことを思い出したんですね。ああ、自分は杉細工の家で住んでるのに、神様は今天幕の中で住んでおられる、だから神様のために家を建てたいとそのように思っていったんです。ナダン預言者は、おお、これはもうあなたが神様と共におられるので、それを思うまましてくださいと言ったんですね。しかし夜、ナダン預言者に神様が現れて、それを強制するんですね。私はダビデの心を分かった、喜んでる、ダビデの心を受け取った。しかしダビデが家を建てるんじゃなくて、私が家を建てる。2番目、この神様の反応ですよ。ダビデが反応したんですね。神様がこのように反応するんです。11節を見るとね、それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。このように神様の反応は、ね、ダビデの愛の表現で、私はあなたを守る、安息を与える。また主がさらにつけてくださいました。主はあなたのために一つの家を作る。だからダビデは自分が神様のために家を作ると思って、その提言をしたんですけど、神様がダビデのために家を作る。 あなたの引かずが道、あなたがあなたの戦場たちと共に眠る時、だからあなたが死んだ時、私はあなたの身から出る夜月の子、あなたの後に起こし彼の王国を確立させる。だからダビデの子がその王国を建てると、そのような予言ですね。これはメシアの予言ですよ。アブラームにあなたの子孫によって多くの民族が祝福されると言われたその言葉です。それでこのイエス・キリストメシアですね。メシアはアブラームの子孫、ダビデの子、イエス・キリストです。この神様がこのダビデに13節を見ると、彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王者を常しえまで固く建てる。ここで常しえという言葉が出てるんですね。これは常しえの家だと、これは神様が建てる家は常しえの家です。ソロモンが建てました、ね、ダビデが全部準備した材料を持ってソロモンが建てたんですね。しかしソロモンが建てたものは BC586 年でバビロンによって壊されます。それで70年後でジェルバベルが第二の神殿を建てるんです。それでヘロデがそれを増築するんですね。それで全部で46年かかりました。しかしこれも AD70年、ローマティトス将軍によって壊されるんです。イエス様があの神殿、第二の神殿に向けて言われました。あれを壊しなさい、私が3日で建てると言われました。ご自分の体を言われたと言われますね。だからイエス様がよみがえられてから弟子たちは3日で建てる意味が分かったんです。それでペンテコステの日に聖霊が来られて、聖霊様が私たちの中でこの宮を建てました。あなた方は神様の宮である、神殿であることを知らないのかと言われますね。だから神様の聖霊がおられる私たちは永遠の神の神殿であります。これを言われたんですね、主が。そのために14節はこのように言われますね。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。父と子の関係、父の心を子に、子の心を父にと向けさせる、これは聖霊様ですね。このイエス様が迫害された理由は何でしょう。神様にアバ父よと呼んだからです。その当時の宗教の人々は神様に対してそのような言い方できませんでした。ただアドナイと言ったんですね。しかしイエス様は父よと呼んでました。だからこの父よと呼んだのがイエス様です。このイエス様はそのことで私たちのために十字架にかかるんですけど、もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人のこの鞭を持って彼を懲らしめる。イエス様が罪を犯すということはできないんです。神様だから。罪は一滴もない方です。しかしその罪を犯すという意味は、私たちが犯した罪を背負ったということですよね。だから私たちの全ての罪を全部背負って罪となられました。その方は人の杖、人の鞭、この打たれました。それで十字架につけられたんです。それで葬られ 3日目によみがえられました。この方を私たちが信じるとき、私の霊がボノゲンするんですね。それでヨハネの福音書1章12節にはこのように言われます。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。皆さんと私が神の子供になりました。で、聖霊様が来られて私の中にある霊に、あなたは神の子です。それで私たちは御霊によってアーバ父よ、パパ父よと呼ぶことになりました。これが永遠に主が立てる宮であります。だから私たちにはこの神様のこの御言葉が、御言葉によって立てられた神の宮であります。約束によって建てられた宮であります。中古説を見ると、しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。神様と私たちはただ恵みによって、イエス・キリストの恵みによって神の子とされて、捨てられることはない。サウルのように捨てられることがない。永遠に皆さんと私は捨てられることはありません。無知はあるんですよ。愛の無知です。この無知がないものは死生児です。救われてない人に対しては神様の無知がないんです。けど私たちが救われたら神様の愛の無知があって、悔い改めに導いてくださいます。これは神様との契約ですよ。アブラムの契約は一方的な契約です。アブラムの状況と関係がなく神様がなさると。旅での契約も今日このように神様が絶対旅で捨てない。旅での子イエス・キリストも同じです。だから皆さんと私はただ約束によって、神様の御言葉によって、それを信じる信仰によって救われました。だからこの約束はサウルのように捨てられることなく、神様が私たちが罪を犯した時、無知を持って悟らせてくださって、私たちが悔い改めるように導いてくださいます。私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。これが永遠の約束、カバナントです。変わることがない神様の一方的な約束です。だから私たちが誇ることがないように、神様がこのように恵みによって信仰によって神の子とされている。これが神様がこの神の子に神の家を建ててくださる。これが、ね、ダビデに言われた約束ですよ。あなたが私のために家を建てるか、いや私があなたのために家を建てる、ね、聖霊の宮です。皆さんと私は聖霊の宮。第一コリント3章16、17節を見るとこのようにありますね。あなた方は神の神殿であり。信じますか？神殿は私たち、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿です。皆さんはその神殿です。神様が建てようとした神殿です。それを聞いた時、ダビデはこのように反応しました。18節を見てください。ダビデの反応です。 다비데오와 이때 시노마에니 자시 소시대 있다. 감히 쉬어. 私は 이때 何者であり 私の 이해가 何であるからというので あなたは ここまで 私を 導いて くださったのですか。 いや 本当に あんまりにも 大きい そのような 恵みの言葉 聞いて 神 主よ これは 神 主よ と 言ったのはね 最初 アブラムですよ。 アブラムが 神 主よ と 呼んだんですね。 その後で 2番目 呼んだのが この ダビデですよ。 だから これは 계집によって ですね。 アブラムが 神 主よ と 呼んで 2番目は この ダビデです。 神 主よ。 Who am I? 私が 誰でしょう? Oh Lord God. このように 神様に 感動して 感嘆して 言ってるんですね。 神 主よ。 また 神 主よ。 この私は あなたの 御目に 足りないものでした。 あなたは この 시모베 の家にもはるかの先のことまでつけてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。本当にダビデは山々を越えながら七時会をしていました。七時会ですよ。家からも無視される末っ子でした。しかし神様が彼を選び油注ぎ、もうたくさん サウルから妬みを受け迫害されて逃亡者の生活をしてたんです。けど彼を守り、もうサウルの襟抜いた3000名の兵士たち、特殊部隊からも守られ、本当に一つ一つ考えると主の恵み。ああ主よ、こんなに 取るに足りないものどうしてここまでしてくださるんですか。この感動、感動、愛というものは感動を表現すること。黙って沈黙する、これダメですよ。これ腐ってしまうんです、沈黙は。表現、表現すると神様も嬉しくなる、皆さんも嬉しくなります。それで、 これが人の定めでしょうか。もうこの人の定め、人の定めは何でしょう。会社で人を面接するんですね。学校はどこに、どこの出身かとかね、全部聞くんです。成績は、 IQ は もう全部聞くんですね。 偉い人を選ぶんです。これが人の定めです。しかし神様は取るに足りないもの、見下されているもの、第一コリントの一章か二章のところにこのように書いてありますね。一章ですね、一章。またこの世の取るに足りない、一章28節ね。 ものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。無に等しいものを選ばれて、だから感動が、自分がこんなものであったのに感動が大きいよ。私も家がもうめちゃくちゃで 破産して、もう何もない私をね、主が選んで救ってくださったことを感謝します。そして宣教師になって皆さんのような、ね、綺麗な顔の人々を会いました。ハレルヤ。旅では自分を導いてくださった方、自分を考えてみるとあんまりにも素晴らしい。 それで感動して感動表現して、私が誰でしょう、取るに足りないもん、人の定めではない、これは神様がされてることあんまりにも素晴らしい。20節を見ると、神主よ、このダビデはこの上あなたに何をつけ加えて申し上げることができましょう、あなたはこのしもべをよくご存知です。ここであなたにまた変わるんですね。ユダヤ人たちはこの神様に対してこの、ね、自分のお父さんを呼ぶようにあなたとか、ね、妻が自分の夫を呼んでるようにあなたということを見るとびっくり仰天するんですね。ダビデはこのように表現してる、あなた、皆さん、私はあなたが大好きです、神様あなたが大好きです。私があなたと出会ったのが人生の最高です。あなたがあんまりにも真実で素晴らしい方、このように私たちが表現すると神様がとっても喜んでおられます。愛されても感動があるあっても何も表現しない、そのような人は、ね、神様が寂しく思うんですよ、ね、今日から感動を皆さんが表現するように、私はこの本文を読みながらもう何回涙を流したか、本当に感動してました。あなたのような方はない。22節を見ると、それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてのすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。あなたと比べる神がいるか、ないんです。ダビデはこのように子供のように神様を大好きだと表現してるんです。感謝と賛美を、神様は嬉しくなりました、ね、ダビデの愛が表現された時、神様はダビデに永遠の約束をしてくださった。それを聞いたダビデは、うわあ、これが本当に私、取るに足りない私にこんなことまでも約束してくださるんですか。皆さん、心貧しい者は幸いだと言われるのはそれですよ。神様の前でね、ああ私はもう何も持ってません、その人が神様の国を相続するのであります。神様の家に私はいつまでも住まいましょうとダビデは告白するんですね。皆さんがね、神様に愛を表現し神様に感謝を捧げると、次々主の霊が聖霊が教えるんですよ。もっと深いところ、もっと深い約束を開いてくださるんですね。皆さんもいつも感動があれば表現するように祝福します。じゃあ祈りましょう。